通った者だけが命に至ります。誠の命は死を通過した後にやってくることを覚えなさい。私はこの教会を死を通過させながら誠の命の祝福に預からせてきたことを覚えなさいと称しています。私はあなた方に幻を与えている、約束を与えている。その約束と幻を見失ってはいけません。私があなたに語った教会を通して与えた使命と召し、与えた約束と幻、それを今一度もう一度はっきりと心にしっかりと刻み思い起こしなさい。私の幻はあなたの人生を確かに導き、私の約束はあなたの人生の中に成就していきます。あなたがどれほど、不可能となったとしても、あなたにとってそれが不可能となったとしても、私はそれを必ず成し遂げていこうと称しています。人々の言葉、見える状況、自分自身の考え、いろんな事柄が私が与えた幻を、また言葉を、約束を、夢を潰しに来ます。しかし私の言葉は常しえに変わることはありません。私の言葉はどのような敵の要塞も打ち砕き、必ず私の約束したことを成し遂げていきます。もう一度しっかりと私の言葉に立ち、信じて進んでいきなさい。私が与えた言葉は必ず成就する年は恐れます。
この朝あなたの目が覚めて、命が与えられている限り、あなたに使命があることを覚えなさいと称えます。今日あなたになさねばならないことがあり、なすべき使命が与えられている当初は言われます。それ聞きなさい、聞きなさい、我が子の当初は言われます。私のもとに来て今一度聞きなさい。あなたの生涯の召しと使命を聞いていきなさい。私は明確に言葉を持ってあなたに語る当初は言われます。
この場所で礼拝するのはそう長くないことを覚えなさい。同じようにあなたの人生において今いる場所にいつまでもいるわけではありません、この私はあなたを次のステージへとやがて導いていきます。その時はそう遠くはないと称しています。今置かれている場所で、今置かれているところで、あなたは神が与えた恵みを十二分に受けなさい。あなたが感謝している時、それは受けるようになります。あなたはそこで賛美を捧げ感謝をしていくならば、あなたは私が与えようとしているものが見えていくでしょう。あなたがつぶやき、そしてあなたが投げ出すとき、あなたはそれを見失っていきます。あなたが丁寧に感謝を下げ、賛美を下げているとき、私はそこであなたに与えようとしている祝福と恵みを見えてくるようになるでしょう。問題も困難も許されています。しかしその中で私は、あなたにそこでしか与えることのできない祝福と恵みを、新たに注ごうとしていることを覚えなさい。賛美と感謝を下げ、私がそこであなたに与える恵みを豊かに受けなさい。じゃあ後の日になって、あなたにとって永遠に朽ちることのない宝となる。それはあなたの人生にとって大切な大切な宝となる年は恐れ。
心からの賛美さ。
私はあなたに触れ、礼拝の中で私はあなたを癒し、礼拝の中で私はあなたに語ろうとしようとされます。そのあとは全身全霊を持って礼拝を捧げていきなさい。あなたは私の前に出て、あなた自身の全存在を持って私を礼拝していきなさい。私はその時あなたに触れ、あなたに語り、あなたを癒し、あなたを解き放っていこうとしは仰せます。あなたが主の恵みに満たされることを、あなたが神である自由を受けることは、あなたの祝福にとどまらず、多くの人々にとっての希望となり祝福となると主は仰せます。礼拝を捧げなさい。私はあなたにそこで語ろう。その言葉はあなたを励まし強め、そしてあなたの人生に対する確かな揺ることのないこの幻、揺ることのないこの目標を与えていく年はございます。
この信仰を失ってはなりません。民はどんな時にも私に信頼せよ年は言われます。私はあなたのただ中に信仰を培い、信仰を立て上げている年は言われます。この終わりの時代、闇の時代に向けて私の目的はそこにあり、さまざまな困難の中で、さまざまな攻撃の中で信仰を立て上げています。それに信仰を失ってはなりません。信仰を用い使っていきなさいと主は言われます。
祈り聞き従いの歩みを確かにしていきなさいと主は仰せます。あなた方が祈り聞き従っている時に、あなた方は神の計画の中に入っていく、神の計画の中に歩んでいくと主は仰せます。人の計画と神の計画とは違います。そして人の計画は良いように見えますが、それは多くの場合落胆と失望、そしてあなたへの限界を思わせます。しかし神の計画は、あなたの思いをはるかに超えて高く、そしてあなたを大きく広げていく、そして神の働きを表していくと主張されます。神の計画の中に入りなさい。あなたに祈り聞き従って神の計画の中に入っていきなさいと主は仰せます。
Jesus.
それでのお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。愛する様、あなたがここにいてくださることをありがとうございます。メッセージをこれから語りますけれども、あなたは豊かに語り導いてくださることをありがとうございます。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をこれから感謝いたします。証をありがとうございます。また天のお父様、あなたは僕がしておる人一人ありがとうございます。今日継がれた人一人ありがとうございます。今日継がないでいる人一人ありがとうございます。あなたはすでに牧師となる40番のあなたの民を心からありがとうございます。愛する天の様、最後の言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、私にこの朝必要なことを語ってくださり、神の言葉によって私たちを養い育み、信仰を立て上げて、神が与えようとされている全てのものを受け取ることができるように、そしてあなたの教会に入っていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。愛する様、私たちはあなたに期待いたします。どうぞ語るものともありくだります。語ってください。上からの知恵と知恵を立てを持って聖霊が語ってください。主に期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化いたします。ハレルヤ。お世話ください。感謝します。私たちのために十字架に対どのように信頼したいことができると思います。先ほど証しをしていただきましたけれども、CD の、合宿に火曜日、水曜日かな、かと行かれまして、で、まだ完成してないんですけど、だいぶできまして、あとですね、今週の火曜日ですかね、に、あと、堺兄弟の声と、それから、なんですっけ、まあ、こっちの娘かな、声を盛り上げてですね、CD を作ることになっていますので、ぜひ、お祝いでお祈りください。それはですね、一般に向けての CD です。ですから、今回はもう、十字架とイエス様の言葉があまり出てこない歌をあえて選んで、その CD を、それなぜかというと、まあ、一般に向けて、例えばアミュープレだとか、それからエレサイクとか、それから、ヒトセピアとかですね、そうそう、こことかですね、そういう、まあ、人がいっぱい集まるところ、あるいは、いろんな老人ホームとか NHK のところとかですね、そういうところにもデモテープとして持っていって、そしてそこでコンサートを開いたり、定期的にそういう場所でコンサートができるようにですね、交渉していくためのテープなんですね。で、春日からあちこちの教会でそういうことが実際に開かれていて、鹿児島の大英でやったりとかですね、結構定期的にやったりしてると思いますので、ですからそのために本当に一般に向けて、一般のところでも歌える歌、また一般の人たちが触れられやすい歌というのを選んでですね、そしてきちっとした音源で撮っておりました。だからアリツナカーの方に頼んで、そして今回はきちっとした CD として出したんですね。だからぜひお祈りしてほしいと思います。 CD ができたらおしまいということじゃなくて、そこから始まるということですね。ぜひ祈っておきたいと思います。それとですね、来週予約販売をします。で、1枚本当は1200円ですけど、予約は1000円1枚ですね。で、なんか今考えてるのは、5枚買ったら、1割引きで4500円にしようかとかですね、10枚買ったら9000円プラス1枚出そうかとかですね、何かというとですね、最初作るのにお金がいるわけですね、やっぱり。ですから、そのためのお金が必要ですので、予約販売をして、予約の時だけはちょっと安くして、そしてそれで作ってしまおうと思ってますので、で、皆さん、伝統のためにですね、用いてほしいというふうに思います。また、ですね、ですからぜひ来週、具体的なことが言われておりますから、値段とか枚数とかですね、ぜひ使っていただければというふうに思います。それとですね、今日御子新聞が出ていましたけども、今日の御子新聞にですね、冬の白馬キャンプのことが出ておりますね。そして中に開きますと、先週お話ししましたように、鈴沢牧師の奥さんもですね、これ一切届きの写真なんですけれども、その時の商店主の方が書いてあります。200名ぐらいの方が集まられて、農家さんの方がほとんど救われたということで、非常に良かったですね。そして先週日曜日の夜ね、東京はカリスマ世界だったんですけども、ちょうど白馬キャンプが帰りの直後だったんですけど、私たちの国籍は天にありますという言葉から、今永遠に目を向けるということで、バロクさんが話されているんですね。ちょうどそういうことですね。で、 本当に人の命というのは神の手の中にあるんだなということを強く思いますけれども、殉教世界で殉教への招きというのがありました。で、今まではそういうことは日本で、また主の殉教のために向かったそういうことはパロク氏はされたことはなかったし、あまりそういうことは殉教ことは言われてますけれども、そういう招きってなかったんですけど、今回の殉教世界でははっきりあったわけですね。主の導きで、あれは意図したでもはっきり主の導きだったわけですね。で、その招きがあった直後のはっきりその、リバイバル、そして週末に向かって神様がこれから開かれるカリスマのことを意識したキャンプ、で今回のキャンプは今と違って3年目ですけども、はっきりまだ、この他教会や新しい方向けのセミナーと、それから9つの賜物を実際に用いようっていう、なんとね、分かれてやりました。そして一つ一つやりまして、もうこっちは本気で神様にとにかく応答していこうと。9年前賛美の時にとにかく白紙でも、ヘロヘロの肘でも歌詞を出そうと言って応答した時に始まった賛美の働きと同じ感じだったんです。だから今回の賜物キャンプっていうのはそういう意味ではものすごいポイントになったキャンプでした。で、はっきりそのことを意図して始めた時に、このレディア姉妹っていうんですけどね、杉下夫人がテレビに突然ですね、本当に突然です、召される1時間前まで30分前まで本人も周りも天に変わるとは思ってなかったと思います。本当に突然ですね、突然召されたわけですね。で、神様ははっきりご覧のこう今永遠っていうことに、本当に永遠に価値あるものに、そして永遠に目を向けて生きることをすごく語ってきてらっしゃるからと思うんですね。で、だからぜひそのことを覚えてください。これから本当に大きなリバイバルの働きとかですね、あるいは週末の働きに入っていると思いますけれども、この地上との命というのは限りがあるんですね。で、本当に永遠に私たちは目を向けてですね、悩んでいくということをね、僕は覚えててほしいと思います。どうぞ天に帰るときにね、しくじったとこ、歯ぎしりを噛む人生を送らないようにね、あるいはクリスチャンのこと言ってますから、ね、天国では間違いなく帰りますね。その天国帰るときにね、ってね、言わないようにですね、本当に神の憐れみと恵みによって、ね、本当にこう地上で生かされた命を、ね、まっとうしていけたなってこう、ね、そういう人生を、ね、歩みたいというふうに思います。ぜひね、永遠に価値ある、向こうの方が長いですからね、永遠ですから、ぜひ、ね、そのことを覚えてほしいというふうに思います。それで、そういう世の中に入ってきたんですけれども、はっきりですね、そういう意味でも、今までとは違う段階に教会が入ってきたことを覚えます。これ、群れ全体を考えてですね。で、はっきりちょっと今までとは違う刈り取りとか、リバイバルに向かって、ちょっとこう、具体的に人々が救われてきたり、動きが起こってくるだろうというふうに思いますね。で、その中で、南西教会に関しても、ちょっと今までとは違う意味に入っていくだろうということを思いますね。その中で、今日はヨシア記を神様が導かれたんですね。で、ヨシアが、モーセが死んだ後にヨシアが指導者として叩いて、ヨシアを、指導者となって、モーセの時代の信仰で亡くなってしまった子たちの子供たち、その子供たちと共にカナン、約束の地カナンの占領に行く時ですね。その時に神様がヨシアに語ってこられた言葉が2節から9節なんですね。一番最初に語ってこられたことですね。それが書かれてあるわけですね。だから新しいスタート、新しい出発をする時に神様はヨシアに向かって語った言葉なんですね。2節3節をまずご覧ください。私のしもべモーセは死んだ、今あなたとこの全ての民は立ってこのルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えていると。これは約束ページって言ってませんでしたね。私となる聖書の3版の方は369ページ、もう一つ前の聖書の方は338ページですね。で、これはヨシアに向かってね、一番最初ってね、私の姉妹モーセは死んだってことなんですね。で、ヨシアはもちろんモーセが死んだことを知ったのに、わざわざこれを言ったということはどういうことかというと、私の姉妹モーセって言ってますけども、モーセはですね、旧約の中で最も素晴らしい指導者で、最も偉大な指導者です。で、これはもうモーセは死んじゃった、もうおしまいっていうことで否定してるんじゃありません。モーセは素晴らしい指導者だった。本当にモーセは素晴らしい指導者で、モーセは最も謙遜だったと聖書書いてありますし、顔と顔と合わせて神と話したと書いてあるから、これは旧約中結集した人ですね。だけど本当にモーセは素晴らしい器で本当に神に従ったしもべだった。しかし彼は死んだんだ、つまり彼は使命を全うして彼の時代は終わったんだ、彼の使命は終わったんですよ、彼を通して働く働き方は終わったんですよってことなんですね。こっからあなたのこのヨシアを通して神様は今までとは違う導き、違う働き、違う使命を与えている。だからもうモーセの時は終わったんですよ。モーセの時はマナが降りましたが、もうマナは降りません。 その代わり父と水と流れる地でたくさんの美味しいものがあります、ね、白馬が百姓いっぱいいると言いますけども、そんな日ではないから美味しいものいっぱいあるわけですね。だけどモーセの時はアラノだったわけですね。あるわけです。どんなに神の奇跡を体験しても、どんなに神の素晴らしい恵みがあったとしても、アラノだから約束のカナンの地は一ミリももらえないんです。どんなに祝福されても。でもカナンの地に入っていくと戦いはそこにあるんです。常に戦いなんだけど、戦いの中で戦う度ごとに勝利をすると約束の地カナンが勝ち取られてるわけですね。だからヨシアとモーセに対しては導きも神の助けも使命も全く違ったんです。だからヨシアはっきりですね、モーセは死んだんですよ、もうモーセの時代は終わったんですよ、これからはあなたの使命は違うし働きも導きも違うんですよっていうことをはっきり言ったんですね。実はこれすごく大事なんです。神様が新しいことをされるとき、私たちの人生に、一人の人生に対しても、まあ、例えば教会に対しても、群れに対しても、新しい歩みを導かれるときに、古いことを、今までのことを否定する必要はありません。しかし、そのことにとらわれる結果、新しい歩みができないことが時々ある。まあ、本当に、過去の栄光にとらわれて新しく踏み出せない人もいるし、過去の失敗にとらわれて新しく踏み出せない人もいる。同じ一人の人生であっても、あるいは何かの働きを継承する場合でもそうなんですね。で私たちはね、過去にとらわれていたわけなんです。過去を否定したときはありますね。そこにも神の目がありました。神の素晴らしくがあったでしょう。しかし、神様が今、はっきりこれから収穫って言われてますし、カリスマの働きが賛美の働きをすると、今までないことをされているんですね。で、過去のことにとらわれていたり、縛られていると、私たちは神様の新しい導きを語るべき踏み出していけなくなるんですね。これは気をつけてください。過去の成功が私たちを縛ってしまったり、過去の失敗が私たちを縛ってしまったり、人間というのは愚かですね。その結果前に踏み出せないことが起こることがあるんですね。で、これをね、気をつけないといけないんですね。うちの子はですね、今日第1時半に、三女が来て、そして今練習してますけど、今日ですね、早朝礼拝を西田川でやったんです。そして、ここでもやってるんですけど、西田川に。それで帰ったとき、ヒカル君がですね、帰りはヒカル君の弟子が来たんですけども、そして、牧師たちが言ってるんですね。それで、ポロッと言われたんですね、喜びちゃん、そろそろですね、って言われたんですね。今週ですね、みたいな。何かというと、今週の14日、15日にですね、ブリックホールで、参りました、ファッション部長崎のミュージカルがあるわけですね。で、何かというと、いつも今はちょっと直前で、昨日でもなんか朝9時半から夜9時半までとか、今日も朝の9時ぐらいから夜の9時半ぐらいまでやろうかな、直前ですからね、やってるわけですね。まあそれはそうでしょう、ね、みんな大人も集まってね、みんなでやるわけですね。で60数人の市民でミュージカルですからね。で迎えに行くとですね、私が今までこの子が12歳かな、12年間の人生の中で毎回もう半年、6月からだから半年どころじゃないか、9ヶ月ぐらいになりますけど、こんなにね、こう楽しそうに帰ってくる姿を見たことがないぐらい、いつも幸せそうに楽しそうに帰ってくる。行くとき不機嫌でも帰ってくるとき、いい顔して、いい表情で帰ってくるんですね。本当にミュージカルはきっと成功すると否定的にも言えませんけど、祝福されると思いますが、それよりも何よりも、本当にこの間、本当に楽しかった、楽しかった、ただ楽しかったんで、本当に充実なんだなって思うわけですね。本当に良かったんだなと思うんですね。でそれはこの子にとっては一つの、この期間の目標を持った、ものすごく充実する期間だと思うんですね。でも実はこれはですね、ピアノかななんか習ってよとか、エレクトンが知らないけど、どっちが習ってる、その先生が、B ちゃん、これぜひ、応募したらいいよって言ってくれたんで応募したんですね。で、その時実はブラスバンド部に入ってたわけですね。で、ブラスバンド部で、いろいろやってた。で、ブラスバンド部は、学校なので、そんな高くはないけど、やっぱりそれなりのお金がかかるわけですね。結構かかるんですね。で、やったんです。今回の、この市民ミュージカルは、基本的に、市のやつなので、お金あんまかからないんですけども。で、彼女は、私たちはね、受かるといいねって、でも、あるかなって感じだったんですけど、本人はお祈りをして、なんかすごく神様のものを感じたようなんですね。で、合格したら、オーディションに合格したら、月水金最初練習があって、年明けたら毎日、年明けなくても土日もあるとか書いてあったんですね。で、日曜日はその回午後からだったの、最初はですね。だから、やはり出れるからいいなって思って。 最後は朝からになるけど、その時は早朝だから大事な手を出させてくださって、ね、どうしようかなんで、それちょっと迷ったの。でもお祈りしてですね、彼女はですね、踏み出したわけですね。でその時に何度かお話しましたけども、ブラスバンド部と一緒にはできないわけですね。ブラスバンドも結構練習があるから、で彼女はそれをやめたんですね。オーディション受けるにあたって私はね、かなり冒険だと思ったんですけど、それでオーディション受けて、もう三段だったわけですね。神様いる限り歌って、それで帰ってきてですね、歌だけだと思ったらね、踊りもさせられてね、あなたの好きな色はって感じで、黄色って言ったら、じゃあ黄色を表現してください、30秒でとかってね、こんなんてやっていただいてましたけど、これで落ち込んで帰ってきてですね、もう1週間、こう、触れないぐらい、もう、ふてくされてですね、もう、絶対したと確信してたんですけど、通っちゃったんですよね。で、それ後で聞いたら、その歌が良かった。歌ってのはその3分で、ね、歌うまかったって言われて、やば、神様が与えた曲ですね、その歌を聞いた時に涙が出そうになったって、その演出家の方が言ってた。その時から生を覚えてくれたんですね。で、すごく充実した時間を過ごしたんです。何を言ってたかというと、何を話したかというとですね、ブラスバンド部をやってたんですけれども、彼女はもうそれを置いたわけですね。そして、いいですか、ブラスバンド、逆の人もいて、ブラスバンドに進まなきゃいけない人もいると思いますよ。だけど彼女の場合ですよ。彼女の場合は、それを置いて、こっちに進んだんですね。その時に開かれたんですよ、すごく。でね、皆さんね、神の導きの時に面白いんですけどね、あることに縛られていたり、囚われていると、前に進めないことはしばしば起こるんです。で今日はなんかすごくそのことを言えって言われてるんですよ、神様から。で、ある方は過去の祝福や成功が前に進むのを邪魔することだ。ある方は過去の失敗や、なんかすごくなんか取り返しのつかない失敗と思っているような事柄に縛られていて前に進めない人がいる。人間というのは愚かですね。祝福されても失敗しても、うまくいっても、うまくいかなくても、それに取られてしまって前に行けないことが起こる。でも、神様が導かれるときには、過去に取られていてはいけないのです。モーセは素晴らしい指導者でした。モーセほどの人はいませんでした。モーセに導かれて、本当に荒野で神の奇跡を体験し、養われたんです。でも、ヨシアは、モーセとは全く違う使命と導きがあった。ここからイスラエルは、もう荒野ではなくて、敵がいるカナンに攻め込まなきゃいけなかった。モーセの時は、荒野で、こう、さまよう、羊や牛と共に行くわけだ。でも、これからはカナンので、敵と戦うことが中心だった。全然使命が変わるんです。導きが変わるんです。人生にはそういう節目ってあるんですね。今私は教会ははっきりこれから具体的な収穫に向かって大きな節目に来て進もうとしている。で皆さんの人生にもそういう事柄が始まってくると思うんですね。でそのことを覚えてほしいですね。過去に捉えてはいけないんですね。そしてね、その時にこう書いてあるんですね。2節で、私の証言モーセは死んだ、今あなたとこの全ての民は立ってこの段階を渡り、立って渡り、私が一人の人々に与える地に行け、立って渡って行け。3節、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。立って渡って行け。そして足の裏が踏むところだから踏まなきゃいけない。踏むところを与えている。ということは実際その行かなきゃいけないんですね。私が長崎に来た時ですね、今はねホームページがすごく主流です。天道のね一番重要なポイントだと思うんですけども、今でもそうなんですけども、例の戦いの意味も兼ねて踏むところをことごとく与えると言われたんで、トラクトを持ってですね、浦上地区はほとんど全部開けましたね。でその後今度は数年前は刃物たちがバーッとみんな巻いてくれましたね。で浦上地区は結構広く巻いたと思いますね。だからもう2回は最低やってるんですね。もうちょっとやってるかもしれませんけどね、やってるんですね。で足の裏で踏もうと思ってたんですね。もう長崎はやると面白いんですよ。もうこの向こうには家がないなと思うんだけど、念のためにと思って一応こう入ってるんですね。なんか家みたいなところいいのかなと思って入っていくと、その後にまた家が広がってるんですよ。おそらくね、隠れキリシタンの影響じゃないかと思うんですよ、きっとね、おそらくね。なんか、もうこれはこの人の家に入っちゃいけないのかなと思って、まあ、ちょっと怒られたかもしれないけど、ちょっと行ってみようと思ってって言ったら、その向こうにまた家がバーって広がってるんですよ。でこれね、トラクターを巻いて分かりました。足実際踏んで、それとかいっぱいあるんですよね。びっくりしましたね。それとあと、結構犬を飼ってたりするんですね。犬を飼ってたらいいことなんです。ただね、なんか、怖くてね、これは怖くて考えてたけど、なんかやっぱりそれこう、実際こう、トラクトを持って巻きに行くと踏むと分かるわけですね。でこの時も言ってるのはね、ヨシアに向かって今度は立って渡って行け、踏みなさい、踏み出していけって言ったんですね。いや今信仰の歩みってことは繰り返し言われていますけれども、 神様から言葉をいただいたり語られたとしても、私たちに応答して踏み出していく必要がすごい。その時に私たちは神の技を見るわけですね。でもね、踏み出していこうと思うと結構ね、あっさり諦めてしまったり、ちょっと踏み出してもうやめてしまう人がいるんです。で、諦めた段階で信仰の歩みはストップしてますから、これ踏むところことごとく与えるんですね。で、この後見るとね、後でもうちょっと詳しく言います。4節で、あなた方の領土は、これ一切のことです、この荒野とあのレバノンからタイガユフラテス、ヘタ人の伝道及び日のいる方の海に至るまでである。地図があるといいんですけども、これは荒野でしょ、ね、シナイ半島です。だからレバノン、ね、今のレバノン、それからユーフラテスだからイラクのことですね。それからヘテ人の伝道及び日のいる方の海に至るまで、大サイと言われているものすごく広い領域です。これが本来のシナイの領域です。でも今のシナイはすごく細く小さいですね。何かというと不信仰の結果ですね。で、本来神が与えたとしても領域はすごく広かったのに、イスラエルは神に従わず、また不信仰だった結果、こういうことなんですね。でも本来神が与える領域は広い。で、私たちが信仰を用いて踏み出していくならば、あなたの人生に対して、教会に対して神が与えたとされている祝福は、もう実は、もっと広く大きいんです。ほとんどの場合は大きいんです、もっと。でも、ほとんど、私たちの方が、もう諦めてしまったり、信仰を用いない結果、もう、神が与えたとしても十分受けてないことがあるわけです。気をつけて。先週宮崎に行ってまいりました。南牧師が面白い話をしておりました。話をね、実は今回冬の白馬キャンプに行かれたわけですね。3年連続ですけども、まあ、一番最初の時ですね、2月12日に結婚式をして、ハネムーンを聞いたら神様に冬の白馬って言われたんで、ハネムーンに行かれたそうです。新婚旅行を兼ねてね。で、その時は、九州2人だけだったんですけど、行かれたんですね。で、それで今年はところはですね、いろんな現状を見たらもうどう考えても生きようがなかった。経済的にも仕事のこともいろんなことを含めてもう無理だと思ったんですって。それでも一応祈ってたんですって。一応祈ってただけでもう無理だと思ったんですって。ところがね、カナンちゃんですね、奥さんのカナンちゃんはですね、祈ってたの。そしたらね、お店カナンちゃんやってるバイト先でね、なんていうかね、ちょっと素敵なレストラン、ファミリーレストランっていうのはちょっと素敵なレストランなんですけど、安いんですけど、ちょっと素敵なレストランですね。で、そこで朝から昼ぐらいまでお仕事されてるんですけども、そこでですね、お客さんをこういっぱいあげるためにですね、こういうことですね、券を作って換券してですね、で、券を作って、そしてその例えばかなっちゃったら南かなんだから南っていう判定をしてですね、で、それを従業員に配る。で、その券を持ってきてくれたらドリンクがただになるかなってして、で、その券がたくさん集まった従業員に関しては、一番たくさん集まった件、これはチェーン店なので九州と沖縄だけの地域だったそうですけども、そこではね、で、一番たくさん県が集まった人、たくさんお客さんを連れてきた人は、東京往復と東京ディズニーランドに往復航空券をつけて行けるってことになって、で、カメちゃんは東京ディズニーランドはどうでもよかったけど、白馬に行きたいから、そしたら東京のチケットをもらって、ディズニーランドの券は誰かにあげるかなんかしてないから、とにかく往復のチケット欲しかったね。それでですね、祈り出したわけです、たくさん真剣にね。そしたらですね、言ってました、その彼女が勤めてる店ではね、ダントツ1位になったんです。ダントツ1位、ねね、ところがですね、九州でもね、もう1位だったんですけどね、沖縄の人は1人いてですね、その人は50件くらいかな、で、彼女が45件から6件なんですよ、ね、宮崎ではダントツ1位で、九州中でも良かったんですけど、その沖縄の人は1位になってですね、最終的にはなんか3位だったらしいですけど、僅差で1、2、3がほとんどになるんですけど、ね、だったそうです。で、1位だけもらえて2位、3位はなかったんですって。まあでもがっくり言ったんです ね。ところがね、余計なものができた。彼女はバイト先で一番若いんです。そして一番親身なんです。その人がダントツ1位になったでしょう。世に使い止めてる人は分かりませんか。妬まれる、強烈に妬まれるんですね。ダントツ1位だったから、ね、一生懸命祈ってね、で、南君もね、生かしてやりたいもんだから、自分のケンタッキーの店長とかみんなに渡したらみんな見てくれたんですね。ちょうど私ね、秋元区長行った時だったんですよ。だからそこの店に連れて行かれました。今からはそういうことだったんですけど、今から思えばですね、だから券渡してましてね、ドリンクバーターですからね、飲んでましたよね。ちょっと素敵なドリンクバーなんです。いわゆるファミレスセブンというちょっと素敵なね、凝ってるものね。だけど、でもね、そういうことだったなって今だと思いますけど、とにかく だった電池になったんだけど、3位だったらね、片道5分で売れればいいのに、それは、ね、1位だけ。で、2位さえは何もない。で、来たのは、ダメですよ、今日ですね。特に何人か来たら、すごくね、もう露骨にやってきて、それでね、ものすごい感じが苦しいんですね。で、普通そこでね、もうね、あーってなんですけどね、そこがやっぱね、信仰だけまで、徹底して感謝してね、そうですね、神様、お店から好機をもらいましたけど、ね、神様に求めます、諦めなかった。それ聞いたとき、みなりがちょっと憤慨してですね、でも感謝しろって感謝しながらですね、なんかちょっとやりきれない気持ちになったそうですね。ところが、カナンちゃんの方はですね、辛いんですよ。辛いんだけど、諦めなかった。神様どうか生かしてください。ね、どうか必ず生かしてくださいってね、感謝しながら祈ってた。そしたらね、奇跡的にね、カナンちゃんはね、交通費も、参加費も、全部満たされたんです。で、みなり君からね、報告書が来まして、報告書に書いてあった。今回は信仰ということをこんなに教えられたことはありません。私は一応祈っていましたが、すんなり諦めました。ところが、妻のカナンは決して諦めないで、いろんなことがあった。それで書いてあった。後で教えてもらったね。この前言った時ね、その今の内容は。諦めないで神に祈り続けていたら、妻のカナンには、普通ね、言ってました。普通にお金が来たら自分が行くんですって。子供もいるし。でも、まさにカナンちゃんで来たんですって。もう僕も明確にカナンちゃんになんですって、僕はカナンちゃんが行くしかないって感じで来たんですって。それでね、彼はね、うわーっと思った。でもね、そこからがすごいですね、諦めない。今度はね、それを見てね、宮野君がね、私も連れてってくださいって感じで必死に叫び出したそうですね。2日前か3日前か忘れましたけど、そしたらね、1日前にね、全部満ちたんです。1日前、そこで前の日の夜、飛行機飛びに行って、ね、福岡に安い飛行機で飛びに行って、そして、できちゃったんですよね。諦めなかったです。神様はね、本当に私を祝福しようと思って、諦めたところで、信仰を持ちなかったところで、諦めてはやると信仰を持ちなかったんです。パウロ牧師は面白いこと言ってた。感謝に関してね、すごく奇跡を見る人とそうじゃない人とは同意だって言ってました。こういう感謝と、ね、ここで神様感謝します、ね。神様ありがとうございます。こういうことが起こりましたけどありがとうございます、ね。こんなふうになりましたけど感謝します。本当にありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。神様こんな感謝してます。まだですか。神様ありがとうございます。本当に神様ありがとうございます。感謝します。感謝します。本当に感謝します。だいぶ感謝したんですけど、まだですか、神様、逆に言うのは。神様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう本当に感謝します。神様、ここまで感謝しましたよ。そろそろいいんじゃないですか。神様、ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。あそこの、あの人も来れましたよ。この人も来れましたよ。この人も来れましたよ。次は私の番だと思うんですけど、ありがとうございます。そろそろでしょ、神様。まだですか、まだですか。もういやってこういうやつですね。ダメですってことは。こういう感謝では、技が起こらないっていう。面白いです。もう、極端なですよ。何があっても感謝する。どうなったって感謝する。もう、ね、もうそう決める。もうどうなったって何があったって感謝するって決めて、もう、神様の前、必ず神様の前にするんだからって、決めて感謝する人は、で、感謝の証を通しての奇跡を見て、ちょっと波外れた証が結構あるでしょ。でも波外れた証ってことはどういうことだったら、その前に波外れたことがあるってこと。わかりますね。まあ、それなんで、でね、信仰を働かせるって、今年、今日言わなかったですね、神によって生まれるものは皆世に勝つって約束なんです。約束なんです。神の約束破らないから世に勝つんですが、これもあって嬉しいなと思ったけど、ね、繰り返しやってますよね。これが与えられたということは、今年は今までにない困難しが来ますよって。そのことをして信仰を働かせるから勝利だと。ね、いろんなことが許されてくるんですね。例外ないと思います。あなたにはあなたに、私には私のね、教会としてもこんなだけど、それを通して私たちがその信仰を働かせる、踏み出していく、神のことに踏み出していく、そして簡単に諦めない、投げない、ね、頑張るってことじゃなくて、信仰を働かせて感謝をし続ける、神の言葉に従い続ける、ね、そして神様の恵みによって踏み出していくならば、神が働かれるんですね。これを覚えてほしいですね。いやね、神が与えようとされている領域はさっき言いました4章の方ですごく広いんです。これを話すと長くなるんだけど、今日はこれが中心じゃないんです。さらっといきますね。今日の週報をご覧ください。 今日の主語ね、今さっき言ったイスラエルはすごく大きいんですけども、ね、私たちの信仰が狭めてしまうんですね。今日の主語を見ますと、今日の主語のところの中に入ってるってですね、ヒカル君が書いてます、今回ね。先月は恵子さんでして、今回はヒカル君ですね。祈って聞かれた証し3番って書いてますね。ヒカル君書いてますよね。彼が12歳の時に、の時のことだと。20歳の時のことありますね。これちょっと書いてますね。いい証しですよ。12年間別に暮らしていた両親と一緒に暮らすことになったと。ある朝起きてみると家の雰囲気がいつもと違う。父に聞くと夫婦喧嘩をしたということだった。まあ、たまにあるので別に気にしてなかったけど、すぐにいつもと違うことに気がついたと。お母さんの様子がおかしいと。雨の日でしたが、外を見ながらずっと立っていて、話しかけても答えもしないで、あの明るい母が、エリシャ牧師の奥様は今日も来られてますけど、夜知ってる方が来られてますけど、明るい決まったお母さんって感じですよね。あのお母さんが、死にたいってボソッと言ったことはさせることはできませんとですね。で、お父さんに詳しく聞いたら何だったかというと、兄のことで、お兄さんのことですね、喧嘩したということでした。で実は、キカル君とお兄さんは、生みの母が違う。つまり、お父さんが、お兄さんが生まれた後にしばらく経って離婚されて、そしてお兄さんが15歳になった時に、お母さんと今のエリシャ夫人ですね、時再婚されたんです。そして光が生まれたんですね。兄が15歳の頃に父が母と再婚しました。で、新規の兄は受け入れがたいことだったようで、いろんなことがあったと聞いていました、ね、で、母はお兄さんに愛を知れなかった自分を責め、兄のために乗り続けていましたとですね。で、そういうことがあったということがありますね。で、その後はちょっと後で読んでください。ただですね、2つのことが起こったんですね、この後ね。まあ、光くんも祈ったでしょうけども、ね、電子牧師自身も祈ったと思いますけども、一回話しましたよね、小さい頃に、お弁当を作って、動物園に行った、当時は動物園ぐらいしかなかったからね、遊ぶところは。そしたら、お昼の時間、楽しく遊んだらお昼時間になったら、みんなご飯を開けたときに、どの家族も親子連れで、夫婦で、子供が弁当を開けたの。で、お母さんが作ってる弁当から、それなりに素敵なんで、お父さんが作っていった弁当か買った弁当かさせたしたら、パッと開けた時に、お父さんと彼だけで、仲いいんですよ、仲いいんだけど、お母さんいなくて、しかも弁当が、エリシャ牧師の作った弁当なので、ね、愛情こもってるでしたけど、パッとしなかったんですよね。で、その時に、初めて言ったそうですね、お父さんのバカ野郎、お母さんのバカ野郎って、目に涙いっぱい溜めて叫んだんですって。で、その叫びが、びっくりして強烈でね、お父さんにすごく心に残ったこと。ただ、それは小さい時で、次の日からまた普通にしたんですって。全然普通に元気になってた。そして中学3年まで来て、15歳の時に再婚したでしょ。そしたら一番思春期ですよね。それまですごくいい子だったそうですけど、ものすごく荒れちゃったんですね。かなり、荒れたそうです。そしていろんなことがありました。そしてもう彼はすぐに、高校卒業かなんかと同時にすぐにもう、社会に出て行って、そしてもう仕事をして、そして結婚の話しなかったんですね。お父さん祈ってました。ものすごい試練や病気になったりとか、経済的打撃を受けたりとか、そういうことじゃなくて神を体験し、本当に神様を求めれるようになるように、どうか神様、歩んでくださいって言った。優しいお父さんですね。ね。そしたらですね、お兄さんは2つのことが起こったんですね。1つはちょっと避けておきます。公でまだ本人は出せないからね。もう1つはですね、結婚することによって、ね、ついに結婚したいと思う女性が与えられたんで、30人だったからかな、ね、30過ぎたと思うんですけどね、与えられた。そして結婚しようと思って、本当に良かったんですけど、結婚しようと決めたら、会うと頭がガンガン痛くなって、でもうダメで、そして離れて帰ってくると風景なんです。会いに行くとまた頭がガンガン痛くなるんですって。で、困ってしまって、お父さんに電話してきたんですよ。初めてですね、祈ってくれて。お父さん、結婚したい女性ができたんだけど、会いに行くと、頭がんがんって、こんなんだったら結婚生活成り立たないから、もう結婚諦めしかないんだ。だけど、孤独なんだけどって、初めて息子がね、お父さんに祈ってくれてって感じ、その時で。で、お父さん電話で祈りました。彼さんと。そしたらね、祈った次の日からね、完全に姿が変わったんですよ。びっくりして、息子さんはフィアンスを連れて、帰ってきて、そしていろいろ話をして、そのやってきた日に、奥さんになった人も救われた、本物に救われたんです。今もずっと日曜日は教会に行ってますし、お嬢さんたちも建築をしましたし、宣伝も出られました、奥さんもね、本物クリスチャンですね。その時にね、息子さんが言ったんですよね、その長男の答えがですね、 今の自分があるのはお父さんとお母さんとお嬢さんに紹介してですね、そのフィアンセとかして、ね、今の私の自分がこうやってあるのはこのお母さんがいたからなんだって紹介したそうですね。でその時にすごくあのお母さんが喜ばれて、まあ、和解したわけです。でその時以来すごく感情があった、ね、普通これで満足でしょ。これだけでもすごいと思いませんか、やっぱり、ね、ところがね、神様はですね、もっと広くもっと大きく祝福を与えようとしているわけですね。だからそうやって結婚した後に本当に祝福された後に連休前にいきなり息子さんから電話がかかってきて言いました。私今度連休だから帰るわ、泊まらせてたよ。高校の時に家を出て以来初めて泊まりたい時なんですよ、初めて十何年ぶりな。でびっくりして、はいよって喜んだ。ところが喜んだ後、電話切った後にお父さんが、どうしようか。だって2泊もされたら、夕、朝、昼、晩、朝、最低5食、下手したら6食、下手したら7食しの食事をしないといけない。食事をするの嫌なんじゃない。せっかく関係回復してよくなったのに、そんな何回も食事をした時に、会話する話題がないと思ったんですって。それぐらい傷ついてたんですね。あの明るい、エリシャ牧師のあだ名知ってますか、ヤンジーって言うんです。ヤンキーじいさんとかヤングじいさん、ね、ヤンチャー坊主って言うんです、ね、でもう60超えてるんですけど本当に若いっていうか元気なんですね。ヤンジーって言ったらそれは自分で喜んで言ってるぐらい明るい楽しい方なんです、ね、本当に優しい。だけどその彼が本気で真面目にどうしようと思った。それぐらい回復したんですよ。せっかく関係回復したのに、長い間いて、せっかく回復したのに、なんか食事の時にこう話すことがなくなって気まずくなったら、せっかくいい関係になったらどうしようと思って、大真面目にね、来るのを恐れてですね、何回か電話をかけようとしたんですって。申し訳ないけど今度の連休は長崎に来やがって、僕しかいて声が怖くてうるさいんだ、長崎行かないといけないからちょっとダメだってことだと思ったんですってね。ところが神様にですって、受け入れなさい、受け入れなさいって繰り返します。で、その日次やってきたんです、ね、で、最初食事してた、ね、食事して忘れたんですね。そしたらね、息子さんの方から親父親父ってね、幼い子供のようにどんどん喋ってきて、で、話になって、そのうちですね、2回目か3回の食事の時にですね、最近接待しなきゃいけなくなって、接待ゴルフせんといかん、自分はゴルフはあんまよくわからんから教えてくれ、お父さんはゴルフが好きでですね、その検診する前ゴルフで、報道したとは言いませんけど検診、ね、した時もゴルフのクラブを全部、ね、もうどっかにおしまい込んでた。そのね、はっきり言って報道した時の、ものさえ神は使われる大きさ、しまい込んだクラブを持ってきてですね、これでちょっと持ってみようとか言ってこう振ってね、でいつも言いますように、その新築店ですよ、彼がこうやるとそうじゃないとか言ってね、こうやっぱり男同士ですかね、スキンシップですね、腰に手を置いたり肩に置いたりやるんですかね、ゴルフ動からないけどこうね、教えたそうです。それでね、十数年ぶりにスキンシップしたんですね、息子と。でそこまで言ってね、今でも覚えてます、エリシャ牧師この証を始めた時にボロボロ泣かれたんです。で今でも私はたまにこのメッセージを電話で使うことで、ここをするときよかなんですよ、必ずボロボロ泣き出すんですよ。あれでね、もう和解できただけで十分だと思ってた。でも神様はもっと深く、もっと深くやしたかった。今息子さんはですね、福岡に家を建てられましたけど、両親が、牧師をしてるけど、もし何かあった時にはいつでも来た時泊まれるように、そして住めるようにって奥さんとその奥さんの両親に許可をもらって、両親のための部屋をちゃんと家の中に作ってるんですね。へーどうしたね、真似したいけどなんとかですけどね、すごいやったんですよね。大事なもんですね。こんなとこまでしてもらえると思ってなかったんですね。でもこれで私は終わらない。もっと神様の祝福をすると思います。最後は献身するんじゃないかな、思いますね。なんかね、一番のプレゼントですよ ね、 でね、きっと神様はね、もっと祝福すると思います。でなんで、神が与えるとされている祝福とか領域はね、広く大きいんです。私たちが信仰を持って踏み出している。でも、エリシャ牧師かっこよくないですよね。何回も電話かけようと思って、怖かった。怖かったんですよ。だけど神様が受け入れろって言うから、ね、自信満々で信仰にしてたじゃないですね。恐れはあったけれども、とにかく主に応答して、やったときに神様はもっと深く癒し、もっと深く回復させたんですね。 選んで踏み出していくんです。神の言葉に応答していくんです。その時に私たちが感謝を持ったり信仰を持って応答していく時、いや恐れがあったとしても踏み出していく神の言葉に、神様がもっと広くもっと豊かに祝福してくださるんですね。そういうことを覚えてください。神様は真実ですね。そのことを、ね、覚えてほしいですね。そしてもうちょっといきますね。今日もうちょっと話したことなので5節6節はさらっていきます。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない、ね、ヨシアに向かってやりました。私の主はあります、ね、立ちはだかる者はない。困難問題は立ちはだかるかもしれないけど勝利できるということです。私はあなたを見放さず、あなたを捨てない、決してあなたを見放さないと。強くあれ惜しくあれ私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならない、からの地を受け継がせろということですね。これが使命です。で7節、今日は7、8からちょっとお話します。ただ強く惜しくあって、私の絞りのモーセがあなたに命じた全ての立法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれではならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この立法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを包まなければならない。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることに反映し、また栄えることができるわけ。立法という言葉は7節でも8節でもできます。厳密に言えばここは10回広く取れば、ここでちょうど良し秋ですから、もう少し終わったからもう少し、そう出エビ民新明記ですね。だけどもうちょっと広く新約的に、今の段階で今から聖書全体と思ってください、ね、だから今的に解釈すれば、聖書を私たちが口から離さず、昼も夜も口ずさむ、声に出して読み、聞き、聖書の言葉を聞き、聖書のことを声、聖書のことを語り、聖書の言葉に触れ続けるならば、まあ、なければならないって書いてあるけど、結局触れ続けなさい。そうしたらそこに書いてあることのように御言葉に生きることができる。なので神の言葉にはね、力があるんです。起きなさいってイエス様が言った時に起き上がったでしょ、人々は。立てた、立ったでしょ。なぜかって言ったら、神が語られたらその言葉に力がある。で、神の言葉に触れてると、ね、例えば、隣人を愛しなさいって書いてある。愛しなきゃいけない、頑張ろうと思うとね、絶対できません。でも、愛しなさいって命令が語られるってことは、神の言葉を受けると、愛する力を主が与えてくださる。神の言葉に力があるからです。なぜか、神の言葉は人の言葉とは全く違います。神の言葉に力がある。だから、その神の言葉に触れ続けるならば、神の言葉に昼も夜も触れ続け、それを聞き続け、語り続けていくならば、あなたはその神の言葉に生きることができる、守り行うことができる。で、7節も同じことが書いてあるんですね。明治大立法守り行いについて、これ聖書のことです。神の言葉を守り行いなさい。それつまり、神の言葉に触れていくならば、それを行っていくことができると、ね。そしてそこから右にも左にもそれるような、つまり、神の言葉の中に生きよう。それは神の言葉に触れていくならば、神様の導きを歩むことができ、神の使命に生きることができる。嫌なんで、神の言葉に触れないで、私たちが神の使命とか召しとか言ってる時はね、間違うことが多いんです。自分の思い込みだったり、自分の判断だったり、自分の経験だったりする。でも、神の言葉に触れ続けていく時、私たちは、神の施策、神の計画、神の導きを捉えられ始めるんです。でね、私は7歳で正直思ってることがある。私もともとすごく聖書の人でした。聖書大好きだった。で、この7歳に来てから、7歳はどうもね、神の言葉を奪う力が結構強いと思います。聖書を見たいと思って聖書大好きなんだけど、なんとなく聖書を見なくなってるし、気がついたら聖書を読んでない自分がいたりするんですね。で、私あちこち行くでしょ。で、バスとか電車とか乗って行って飛行機乗ってくるときに、これ、ね、読めるんですよね。で、帰ってくるでしょ。で、ふーっと気がつくとね、なんかね、なんか読みたくないじゃないですか。読もうと思ってるし、読みたいと思ってるんだけど、なんか気がつくと読んでなかったです。で、神の言葉をね、奪っていく力があると思います。で、これはね、意識してください。神の言葉を奪われると、私たちは、神の召しとか、神の使命に行けなくなるんです。信仰歩みができなくなるんです。そうなるとね、神が用意している祝福がね、見えなくなる。だから、神の言葉に触れるってことはすごく重要なんですね。で、神の言葉に触れていくとき、神の言葉に、ね、触れていくとき、私たちは神の言葉に生きる。そうすると、私たちは神の用意したものを受ける。はっきり反映して帰ることができるって繰り返し書いてます。どこででもあなたは栄えることができる。7節。8節は、あなたのすることで反映し、また栄えることができる。どこに行っても栄え。何をしても反映する。こんないいことないですね。詩篇にも同じことが書いてあります。昼も夜もその言葉を口ずさむ。その人は、水路のそばに割った木の枝だ。書いてある。反映するって書いてある。これ聖書の約束なんです。神の言葉に触れ、神の言葉を語っているならば、 必ずどこに行っても何をしても栄えって書いてあるんですね。そうですね、そのことは覚えておいてほしいと思いますね。今日これはもう一つ用のポイントなんですね。そして最後に、私はあなた方に命じたではないか、強くあれ惜しくあれ恐れではならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたのところどこにでもあなたと共にあるからである、ね、で主が一緒にいてくれるよ、私だったらどこに行ってもいる。でもこれは神の言葉に触れて、神の言われるところに行くときにどこに行ってもいるよと。でも恐れではならないって書いてあることは、神様の導きに従うと思うと恐れが来るということですね。さっきカナンさんのことを話しましたけど、カナンさんがですね、その妬まれてしまった後にそれでも祈ったときに恐れが来たそうです。これでもし白馬に行くようになったとしても、そしたらまたその間休まなきゃいけないでしょ。これで休ませてくださいって言ったらどうなるんだろうって質問されたそうですね。でもね、神様が言われた、この白馬には必ずいるし、それで彼女はね、それでも神様は分かりましたって言われて、そしたらね、きちんとね、休みももらえたそうですね。だからね、恐れってつきものなんです。主の導きにしたって言ったら、主の御心があった時全然恐れがないって言ったら、むしろ危ない。恐れが来るのは普通だと思ってください。神の御心に従っていこうと思って、あるいは神の言葉にとともに歩もうとした、ね、でもその恐れの中で、でも神の言葉があるから、神の言葉を打ち叩いて進んでいくときに、さっきのエリサもそうですね、とにかく家でやらせてもらうけど、その時に神の教えている職場面、共におられる神様の技を見るんです。頑張れと言ってません。神の言葉に応答していけば、神様が技をなさる、神が働いてくださる、神が奇跡をなされるんですね。でそのことを皆さんね、覚えていただきたいというふうに思います。時間が来ていますので、今日はここまでにしておきたいと思います。あ、それとすみません、一番最初のことを忘れて最後に書いてあったから、すみません、ご挨拶書いてありますが、イスラエル教会でですね、今、高知牧師が入院しておりますね。この前、一人が私と来ましたけども、先週の日曜日ですね、陽子ちゃんの卒業式があったそうですね。3月1日から、ね、その高校の。それで、日曜日だけどいない。で、奥様一人だって、ね、思ってたらですね、いつもお掃除のおばさんがいるんですって、そしてなんか全然クールにしてるんですけども、その日はなんか、ね、不思議なぐらい会話ができて、そして宣教したらね、はっきりその死んだんですって。そのいつも出会ってる場所で、初めて人が明確にそこで救われた。楽喜んでおられました。で面白いですね。今最も弱いっていうのは、その牧師が入院してるというかね、弱さを感じて今日はだと思いますけど、そこに神様がすごく技を成しておられるというのがすごいなってことは思います。すいません、これは今日は関係ないですけど、最初に言おうと思ったことをね、忘れましたけども、神様の本当に恵まれておられます。さあ、メッセージを閉じますけれども、神様は今新しいことを収穫というのがあって、そろそろとしておられまして、教会時代を、皆さんの人生も新しいステージに移ることしていると思います。その時に過去のことにとらえていたらいけない、過去に縛られてはいけないのです。過去の失敗、過去の成功、ね、神様の言葉に従って私は踏み出していく、ね、その時に踏み出さないといけない。信仰の歩み、感謝を捧げ、神の言葉を聞き、神の言葉に応答していくことが必要なんですね。でしてその時に恐れが来ることもあるし、そしてあるんだけど、そこをこう本当に神の言葉に立って進んでいく、信仰を落としているときに、私たちが思っているよりももっと大きな広い領域、もっと大きな神の祝福を主は与えようとされているということを、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。神様は長瀬教会にかってこういうことがありました。最近は言ってませんけど、信仰の町をここに私は復興する。信仰の町であるときに2つのことで、1つは精神科を中心とした総合病院を作る。それからもう一つはですね、学園、進学校はもちろん、大学校、高中学校、小学校、チェーンってね、本当に、そして家族寮もある、そういうのを作る。もちろん教会が当たり前ですよ、教会と一人も当たり前ですよ、それは大前提ね、その上で、信仰の町を再び作るって言われたんですね。本当に信じてた。最近ね、信じてないわけじゃないけど、幻を見失ってたわけですよ。で、神様にもう一度このことを言われたときにね、その幻はすごく強烈に来たんですよ。もちろんそれは短いかもしれませんね。終わりの時が近いから、迫害が始まってきたら近いところがいけないですね。いろんなことが起こる。でも神様が与えた幻をもう一度神様が高く上げなさいって言って、私はしてくれました。神様の声を再びに信仰の町を作りました。そして、示された方が40万人教会というんですね。45万人で40万人ってすごいことなんですけども、長崎だけはリバイバルって言えるんですよ。ここには信仰のためにクリスチャンがいた、キリストたちが、そして彼らがこの土地を寄進した結果、秀吉が起こって、そしてそれにいろんなことが絡んで、バタリン政府が出て、その10年後に12、16世紀になるんですけれども、ここはそういうことがあった。 だからね、ここはね、リバイバルって言っていいところなんですよ。神様ね、再びその幻に向かって具体的な、ここで具体的な働きをこれから返されるわけです。で、皆さん一人一人ですね、その中で一人一人にも神様が計画している働きや使命が必ずあります。どうぞ、神様の言葉を聞いて、過去に縛られない。過去を否定してるんじゃありません。全部気になります。でもそこに縛られない。大胆に踏み出してください。そして恐れないで進んでください。神は非常に豊かな祝福を、広い領域の祝福を与えてくださいます。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も来て働いてくださって、御言葉を通して語り、導いてくださることをありがとうございます。私たちの人生にいろんなことがありました。モーセに引き出されたアラノの民がとっても祝福されたようにいろんな祝福がありました。同時にアラノの民が滅ぼされてしまったようにいろんな失敗もありました。でも神様はその全てをこれからの人生において益に変え、祝福に変えることができになるからありがとうございます。どうぞ今私たちがそれまでのことによって縛られたり、そのことによってこの進めないということもないように、神様あなたはここから導かれる歩みに恐れずに大胆に踏み出すことができるように、聖霊が助け、言葉を与え導いてください。私様、絶えず神の言葉に触れ続け、聖書に触れ続けて、私たちがその神の言葉によって進んでいくことができるように、神の言葉から力をいただいて進んでいくことができるように、お導いてくださることをお願いします。そして神様、あなたの用意されている祝福、繁栄、勝利を豊かに見ていくことができるように、お導いてください。また教会としてもあなたの言葉に従って進んでいき、あなたが用意されている信仰の町を建て上げてください。お自慢に教会に向かって神様の力を全部と思って導いてくださることをお願いします。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。あれがお参りしましょう。